7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアのクエです。常夏のジャカルタから日本語放送を送りいたします。5月13日日曜日、今晩これからの番組は、まず先週1週間の主なニュースを伝える週間展望、続いて時の問題を送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
4次世代産業革命に直面するインドネシアの戦略は、整合性を持つ必要があるについてお伝えします。インドネシア国会のバンバンスサティオ会長は、4次世代産業革命の成功により、2030年にインドネシアが世界経済のトップ10にすると主張しました。そのため、4次世代産業革命に直面するためのインドネシアの戦略として、インドネシアを4次世代にするロードマップは、識日かつ一貫して実行する必要があります。これは2018年5月7日月曜日にジャカルタで、インドネシアの自営業従業員の中央組織ソクシーが開催した労働者の未来の課題という4次世代産業革命国民議論で、バンバンスサティオ会長が語ったものです。バンバンスサティオ会長は、4次世代産業革命に直面するために少なくとも4つのステップがあると述べました。1つ目は、インドネシアの労働者がコンピューター化とインターネットを統合する能力を奨励することです。2つ目は、中小企業にデジタル技術の活用を促すことです。3つ目は、国内産業がビッグデータを利用するよう促すことです。4つ目は、企業が情報技術を成長させるためのオンライン取引プラットフォーム、またはベンチャー企業を開発することです。バンバンスサティオ会長は、インドネシアを4次世代にする発行宣言を発表したジョコウィドド大統領の措置をサポートして、ソクシーと全てのインドネシアの様相に呼びかけました。それでは次のニュースです。インドネシアはイスラム協力機構に、グローバルの課題を克服するための解決策を提案するについてお伝えします。インドネシア政府は、45回目のイスラム協力機構の閣僚会議で、イスラム協力機構にグローバルの課題に対処する解決策を提案しました。これは月曜日にジャカルタで受けたプレスリリースで、アエン・ファヒル副大臣が語ったものです。インドネシアの副外務大臣は、イスラム世界が直面している多くの課題への解決策を提案しました。彼は、政治と安全の面で、インドネシアは安全保障と平和の課題に対処する方法を特定し、公式化するための共通フォーラムとして、平和と紛争解決に関する 連絡グループを提案しました。イスラム協力機構の清華協力の文脈において、インドネシアは2018年5月1日から3日までインドネシアのボゴルで開催されたワサティアイスラムにおける世界イスラム教徒学者サミットという会合に関する決議を提出することに成功しました。学僚会議の開会式でインドネシアはアジアグループを代表して挨拶する機会を得ました。この際ファヒル副大臣は次の1年間にイスラム協力機構の閣僚会議の議長を務めるバングラデシュをサポートすることに感謝を表明しました。それでは次のニュースです。ジョクジャカルタのアディスチプト空港は村ピザンの火山灰で閉鎖中についてお伝えします。金曜日の朝に発生した村ピー火山はいくつかの場所、特に村ピー山の頂上噴火口が南西への灰の雨が降りました。そのためアディスチプト空港は火山灰のため閉鎖されていました。アディスチプト空港は金曜日の午前10時42分から午後11時10分まで空港の一時閉鎖を提出しています。灰の雨は数箇所で発生しました。灰がスレマンのテンペル、トゥリ、パクム、ジャンフリガン、ガンプラクに降りました。これまでは噴火はありません。村ピザンの地位は通常のままです。地域社会は落ち着いておくことを推奨すると政府が上訴しました。それでは最後のニュースです。ビアクムナラワンパシ祭りについてお伝えします。パプアのビアクヌンフォルの政府は外国人観光客に先住民族の毎年の文化活動を見に行くことを招待します。この祭りは2018年7月1日から4日まで行われます。この祭りはビアクを観光地としてのアピールを増加するために毎年行われます。祭りを宣伝するためビアク政府は様々な組織や社会と協力します。その一つは飛行機交通関係に活動するアンカサプラ株式会社、旅行会社などです。これで週間展望を終わります。イさんが伝えました。
今週のイベント、今週の注目を集めるイベントについてお伝えします。
村ピザンが水蒸気爆発で半径2キロ立ち入り禁止に空港に公開28便欠航についてお伝えします。5月11日午前7時40分ごろ、中部ジャワ州とジョジャカルタ特別州の宗教に位置する村ピザンで水蒸気爆発がありました。噴煙は火口から約5500メートル上空まで達して、火山灰や粉塵が南部を中心に降り注ぎました。負傷者はいませんでした。爆発の影響でアディスチプト国際空港で公開が確認され、28便が欠航になりました。水蒸気爆発はマグマ、熱、せられた地下水が噴き出す現象です。火山地質災害対策局は噴火警戒レベルは約10ヶ月前から継続している4段階の中で一番低いノーマル数字を維持しています。ジョクジャカルタ火山研究調査所によれば再発の可能性は低いとしているが、各機関は今後も火山活動の監視を続けます。 災害対策局は、午前9時まで火口から半径5キロ以内を危険区域に指定し、立ち入りを禁じました。並行した火山性ガス対策のマスクの配布と外出時の起用を進め、避難を呼びかけていたが、同10時になり危険度が下がったため、同2キロまで範囲を縮小しました。自主していた8890人の住民は住宅に戻りました。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は中国人とマレーシア人との人種暴動事件から始めます。マレーシアのクアラルンプールでの中国人とマレー人との人種暴動事件は1969年5月13日に発生しました。中国人とマレー人の間の人種的な暴動は、少なくとも184人が死亡しました。同時にマレーシアは一貫にマレーシア経済の大部分を支配する貿易業者である中国の民族グループと貧しいマレー人の間の不均等に苦しんでいました。さらに中国人はまた国の富のほとんどを支配しました。1964年にシンガポールで発生した人種的暴動は、マレーシアから脱退したシンガポールの理由でもありました。最後は1998年5月13日にジャカルタでの暴動事件についてです。1998年5月の暴動は、1998年5月13日から15日までインドネシアで発生しました。この暴動は中国人への人種的暴動でした。この事件はジャカルタといくつかの他の地域にも発生しました。この暴動はアジアの金融危機から始まって、1998年5月12日のデモンストレーションで射殺された4人のトリサクティ大学の学生というトリサクティ事件によってトリガーされました。この事件で特にインドネシア国民の中国人高官が所有する多くの店や企業がデモ参加者によって破壊されました。この事件はスワルト大統領の辞任で終了して、革命時代の始まりになりました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
上海でインドネシアフェスは観光客増え、中国重視についてお伝えします。インドネシアの観光プロモーションイベント、インドネシアフェスティバル、またはインドフェスが5月4日から6日に中国上海の東方明秀電子塔、またはオリエンタルパールタワーで開かれました。アリフィアヒア観光大臣は6日に会場を訪れ、イベントをきっかけに中国から観光客増や経済活動の活発化を望むスピーチをし、中国重視の姿勢を強調しました。イベントは在上海インドネシア少量時間と中国インドネシア商工会議所が主催しているインドネシアウィークの一環です。インドネシア各地の観光資源や国産製品を紹介し、中国からの観光客増やインドネシア 産品の輸入促進が目的です。今年は観光に注力し、観光地の写真展やコーヒーや地方名物などを紹介する料理イベント、バティックワークショップ、展示会、ファッションショーなどを開きました。アリフ観光大臣は、中国は様々な関係者と協力関係を結び、プロモーションしていくための最重要市場と語りました。インドネシア政府は外国人観光客数目標を2019年までに2000万人に引き上げる目標を掲げており、2017年の国外旅行者数約1億3000万人を誇る中国からの観光客を引き込みたいと考えました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はパプアにあるディギ港をご紹介します。リスナーの皆さん、パプアの綺麗な景色は世界中にとても有名です。パプアには綺麗な海を持つだけではなく、山にも綺麗な景色があります。その一つはデイヤイ山の下にあるティギ湖です。リスナーの皆さん、ティギ湖はディギヤイとデイヤイにあります。深さは150メートルです。この湖は高原にあるため、空気がとても涼しいです。水は透明な青で、そこから見える景色も非常に綺麗です。そして、湖の真ん中には、ドゥアモアという小さい島があります。観光者はだいたいディギ湖とディアモトンを見るためにここに来ます。そして夕焼けに、この場所で小さい鳥と引っ張った船が見えて、美しい島と湖はさらに美しくなります。リスナーの皆さん、ディギ湖に来ると綺麗な景色を見ることができるだけではなく、観光者も修理をしたり船で海を見回ったりすることができます。またメーとモニという民族の村を訪れることができます。そこで観光者がホナイという伝統的な家や村人の伝統的な生活を直接見ることができます。またお土産を買うこともすることができます。リスナーの皆さん、ディギ湖には様々な施設があります。例えばガイド、宿などです。そこには船のレンタルや釣り道具のレンタルもすることができます。また食べ物を売っている小さい店もたくさんあります。泊まりたい人は村人の家を借りて、あそこに泊まることができます。一方、贅沢な旅行が欲しい人はエナゴタリという町に行った方がいい。なぜなら、そこにはもっといい施設があるからです。例えば、ホテル、教会、モスク、店、市場、レストランなどです。エナゴタリからディギ湖に行きたかったら、さまざまな交通方法があります。バスに乗ることができるし、 また飛行機で行くこともできます。もちろん飛行機の方が値段がバスより高いです。リスナーの皆さん、これでペソナインドネシアを終わります。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は天然原材料殺虫剤としてのタバコを破壊器物についてをお伝えします。リスナーの皆さん、殺虫剤は昆虫を殺すために使われる毒性化学物質です。殺虫剤には有機と無機の2種類があります。殺虫剤は植物の害虫の死につながる成長、開発、繁殖、健康、ホルモン系、消化器系およびその他の生物学的な活動に影響を与えることができます。有機殺虫剤はタバコの破壊器物から得られるような、一般的に天然の炭素元素を含んでいます。一方、無機殺虫剤は炭素元素を含みません。農業技術研究所の研究者ハラワントは、タバコ破壊器物抽出物はキャタピラーを根絶するための植物性殺虫剤として使用することができると述べました。東ジャワはインドネシアの中部ジャワと西ヌサテンガラの他にも最大のタバコ生産者の一つです。タバコ廃棄物の形の原材料が入手しやすいはずです。ガジャマンダ大学の薬学生物学研究所と農業技術センターの植物病害虫研究所で活動しているハルワントによると、インドネシアでニコチン含量の高いタバコ破壊器物の抽出は以前としてその研究が限られており、深くはあまり表現されていません。農業技術の発展に従ってハラワントは植物の主要な害虫が減少していると希望しています。これまでのところ、これらの害虫を克服するために農業従事者は自然として合成化学殺虫剤に依拠しています。合成化学物質の過度の使用は環境汚染、耐性および非必要的生物の破壊の発生という悪影響を引き起こすであろう。これでワルナワルニを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの女性歌手ユカタマダをご紹介します。しかしその前にユカタマダの歌チンタを聞いてください。 リスナーの皆さん、ユカタマダは歌手としての活動を始めるのは第8のインドネシアンアイドルというコンテストに参加した時です。その後彼女はデビューシングルとしてチンタというアルバムをリリースしました。この歌は人を愛することについてを語ります。その前はこの歌ルバギンダスというバンドに歌われて人気になりました。ユカに歌われたチンタはジャズ風になりましたが、マラヨ風のジェンリはまだ残っています。 リスナーの皆さん、次は浴衣までの歌、ルアビアサを聞いてください。
Aku sepi, kau menemani. Di saat ku sedih, kau menghibur hati. Di saat ku pergi, kau setia menanti. Kau cinta sejati, cinta sejati. Di saat ku gerah, kau memadamkan.
Krishna no minasan, Cinta o rilisu shita ato, Yuka wa 2016 nen ni Luar Biasa という album wo rilisu shimashita. Kono uta wa Yuka no tokuchou ni natte beat to electron no ongyo no mikusu no genre wo motte imasu. Kono uta wa aisuru hito no tame ni ouen to sapoto wo suru koto nisuite wo katarimasu. Krishna no minasan, saigo ni Yukata made no uta, Senja yang baru, to, Sakitnya tuh di sini wo kiite kudasai. Kore de ongaku no hiroba wo owarimasu.
Senja selalu sempurna. Seperti kisahku dan dia, saling menatap tapi jarang. Dia membisu letak
lahi ku tatap mata indahmu di bawah bintang-bintang terbelah hatiku antara cinta dan rahasia ku cinta padamu namun kau milik sahabatku dilema hatiku andai ku bisa berkata sejujurnya jangan kau pilih dia pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia ku ingin merebutmu dari sahabatku namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan
oh, ku cinta padamu namun kau milik sahabatku dilema hatiku andai ku bisa berkata sejujurnya jangan kau pilih dia aku yang mampu mencintamu lebih dari dia bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku namun kau tahu cinta tak bisa tak bisa kau salahkan wow, wow.
Tak bisa kau salahkan. Terima kasih.
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または1515または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアジャパニーズセクションジャカルタ10110ジャランムルデカバラ 4-5 LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia またはツイッターのアットマーク VOI インドネシアおよびインスタグラムの Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia 伝えることつながること意見のあること